帝国前でございますが、皆様お揃いですので、ただいまから総務常任会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、補正予算議案の審査については次第に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、57ページをお開きください。議案第64号、財産の取得について消防ポンプ自動車 CD1 型を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、ちょっと確認させていただきたいと思います。ポンプ車2台購入ということで、入れ替えでいいんですかね。この2台の配備先はどこなのか教えてください。
警防課長。
はい、お答えいたします。令和7年度につきましては、主に由美町、羅漢町、旭町などを市街地を担当する東部方面隊第4分団および佐野、中井地区を担当する南部方面隊第7分団に配備となる予定でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。ちょっとここで、確認なんですけれども、入れ替えた車両今まで使ってた車両はどのような取り扱いになるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。消防車両の更新に伴う車両の処分につきましては、平成16年総務省消防庁から発出の通知において、テロ等に利用される恐れがあることから、不要車両の処分につきましては解体を目的とした抹消登録および処分を適切に実施しているところでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。よく官公庁オークションなんかで消防車が出ているところがあるので、どういう処分になるのかなというふうに思いました。高崎市の方は、解体をして、しっかりと処分ということで、分かりました。で、それでですね、あと免許の問題なんですけれども、昔のっていうか、我々の免許は、8トンぐらいまで免許できる、運転できる免許だったんですけれども、最近のはその大きいのは運転できないみたいな免許になっていると思いますけど、これ入れるこのポンプ車、その辺はどうなのか、誰でも運転できる車なのか、ちょっと確認させてください。
警防課長。
令和7年度、更新予定の車両につきましては、普通免許所持者で、運転可能な 3.5 トン未満の車両となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、了解しました。あと1点ですね、今回、配備されるところが東部方面隊というところで、町中になる、由美町とかね、町中になると思うんですけれども、街中って本当に道が狭くて、救急車、消防車入りづらいところがたくさんあると思うんですけど、新潟消防などは軽トラのポンプ車を採用しているところもあります。そしですので、本市でもそういう地形的なことを考えて、軽トラのポンプ車みたいなのを検討してもいいのかなと思いますけれども、今までその軽トラのポンプ車、検討したことがあるのか、しているのか、ちょっとその辺教えていただきたいと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。今現在につきましても、三郷方面隊に軽トラの使用のポンプ車が1台所有をしております。また地域の特性に応じて、各方面隊の方から要望等があれば、今後考慮していきたいと思います。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。地域の、実情も要望になるんだろうと思いますけれども、その辺また検討していただければというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。 これより議案第64号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第64号は原案の通り可決すべきものと決しました。61ページをお開きください。議案第66号高崎市市税条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、すみません。ここもちょっと1点だけ、教えていただきたいと思います。62ページ34条のところで、特定親族特別控除額とか特定親族みたいな言葉が出てくるんですけれども、この辺をちょっと内容を説明していただきたいと思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。特定親族特別控除につきましては、大学生年代の19歳以上23歳未満でアルバイト収入などが年間123万円から188万円以下の人を特定親族といたしまして、その特定親族を扶養する親と、扶養者になりますけれども、住民税で最大45万円、所得税では最大63万円の控除が受けられるようになるというものでございます。大学生などは親の扶養から外れないようアルバイト収入などを年103万円以内に抑えて働いておりましたけれども、この制度によりまして年収188万円まで働いたとしてもですね、親、扶養者はですね、大学生などの年収に応じた額の控除を受けられるというものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第66号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第66号は原案の通り可決すべきものと決しました。67ページをお開きください。議案第67号高崎市証明手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第67号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第67号は原案の通り可決すべきものと決しました。149ページをお開きください。議案第73号令和7年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので160ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。162ページをお開きください。21巻繰越金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。166ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、すみません。2巻2項3目の文化施設費、アーティストレジデンスの湖畔邸解体工事なんですけれども、まず今回、どの部分を解体するのか教えていただきたいと思います。
榛名市の産業観光課長。
はい、お答えいたします。旧湖畔邸解体工事につきましてですが、令和元年に寄付を受けた湖畔邸は、鉄筋コンクリートの建物と木造の建物が2棟、渡り廊下で連結されていました。鉄筋コンクリート造の建物は、現在榛名湖アーティストレジデンスとして利用していますが、今回解体するのはそのアーティストレジデンスとして活用している建物の東側、県道からアーティストレジデンスを正面に見て向かって右側 に隣接する木造2階建ての建物となります。以上でございます。
中島委員。
はい、わかりました。今回解体ということなんですけれども、なぜ解体をするのかで、解体いつ頃になるのかちょっと教えていただきたいと思います。
榛名市の産業観光課長。
はい、お答えいたします。今年3月に入ってからの数度の積雪によって建物の支柱が外れ、建物の歪みが大きくなっている状態ですので、次の積雪で倒壊する可能性が高いことから解体費を要望するものです。期間につきましては9月から11月ぐらいの間を予定していまして、冬に入る前には完了させる予定でいます。以上でございます。
中島委員。
はい、わかりました。安全対策大事なんですけれども、アーティストレジデンス活用している方を、の東側になるんですよね。反対には古城ステージ今予定もされているんですけれども、こっち その反対側、今回解体する方の敷地っていうんですか、これなんか解体後跡地利用とかなんか考えていらっしゃいますでしょうか。
榛名市場産業観光課長。
はい、お答えいたします。今回緊急を要する解体なので、跡地の活用方法についてまだ、今のところ考えてはいませんが、今後地元の住民とも話を交えながら、検討していきたいと考えています。以上でございます。
中島委員。
はい、今後の検討ということでですね、今回の解体の私の認識が間違っていなければ、譲渡された建物が、結局は使われずに税金で3600万円で解体することになったというふうに思います。せっかくこれだけお金かけたので、せめて跡地の利用は有効活用できるように考えていただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき152ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。154ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第73号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第73号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき1ページをお開きください。議案第76号、高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第76号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第76号は原案のとおり可決すべきものと決しました。3ページをお開きください。議案第77号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第3号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、14ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。21巻繰越金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。16ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第77号の所管部分を起立により採決いたします。 本案は原案の通り決することに賛成の印の起立を求めます。起立全員です。よって議案第77号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただければと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。新倉委員。
はい、2点だけお願いします。簡潔に。4月1日より新たに設置された、高崎市外国人相談支援センターについての質疑です。言語文化制度の壁を越えた行政サービスというのが始まったと思うんですけれども、この間の報告では相談件数が増加とありました。そこでは過去5年間の相談件数とその推移、また主な内容についてちょっとお聞かせください。またですね、今回17言語対応ということで、今までよりも幅広い国籍の方から相談を受けていると思うんですが、こういった本市の対応について相談者の声とか評価があればまた合わせてお聞かせください。
国際課長。
はい、お答えいたします。過去5年間の相談件数の推移ですが、令和2年度が781件、令和3年度が855件、令和4年度が1096件、令和5年度が1027件、令和6年度が1360件でございます。相談内容は上位3分野で多い順に、令和2年度が税金、労働、住宅、令和3年度が税金、医療、住宅、令和4年度が税金、社会保険、生活保護、令和5年度が税金、入管手続き、出産子育て、令和6年度が税金、手続き一般、入管手続きでございます。次に外国人相談支援センターを利用した相談者からの声や評価についてでございますが、自分の母語が使えるので安心して相談ができ大変ありがたいという感謝の言葉が多く寄せられています。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございました。相談内容も税金だったり、いろいろと言語が壁があったりするので大変だと思うところで、多分この支援サービスは相当助かっているんだろうなと思います。であともう1点だけ、もう1つ簡潔に、支援内容なんですけども、きっと今相談内容トップ3を聞いたんですが、多層化と専門性が多分今後出るのかなと思うんですけども、そういった相談内容があるか、またですね、専門性があるものに関しての、相談が今そういった事例とか対応があれば、今後の方針と含めてまたお聞かせいただければと思います。
国際課長。
はい、お答えいたします。先ほどご説明いたしましたように、年度別の相談分野の中で、ここ数年は入管手続きに関する相談が増加傾向にあり、相談員だけでは対応が困難な事例も増えてきたことから、本年6月から、毎週水曜日に行政書士による外国人相談を開始いたしました。今後は、当センターに寄せられる多様な相談内容や専門的な対応が求められる事例も含め、さらなる支援の充実に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。行政書士で、専門的に、入管手続きとかいろいろ大変だと思うので、そのあたりのサポートができているのかなと思います。昨日ですね、一般質問にて、外国人のことを結構聞いたんですけども、決してですね、邪魔扱いしているとか排他的な考え方ではなくてですね、むしろ地域社会の一員として一緒に暮らしていくので、そういったサポート体制をしっかりしていくことが大事かなと、そういったところも思っています。互いに尊重し合える地域社会の実現に向けてですね、本市の今後の施策も期待しています。以上です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、私からもごめんなさい、2点ほど確認していきたいと思います。1点目はですね、新型コロナウイルス感染症が拡大 したときにですね、この視聴者もそうですし、出先機関も含め、支所も含めて、さまざまな窓口で、いわゆるパーテーションというか、アクリル板だとか、いろいろ工夫してですね、仕切り等が設置されたと、されていたと思うんですけども、まずこれ、どういった経緯でこういったパーテーションが設置されたのか、経過をちょっと確認させてください。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の対策につきましては、令和2年4月に緊急事態宣言が発出されたこと等を受けまして、感染拡大防止対策として、窓口に透明のビニールシートやアクリル板等による仕切りをですね、各部署の実情に応じて設置するよう全庁的に依頼したものでございます。設置にあたりましては、自動火災報知設備等への影響や、来庁された方への圧迫感、また転倒防止などの安全面を配慮した上での要請とさせていただいたところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、私も各所窓口なんか眺めていますと、割とというかかなりまだ残っているなというふうに思います。でご存知の通り、新型コロナウイルス感染症については5類に移行しています。なくなったわけではないですし、さまざまな感染症今日現在もありますので、感染対策が必要だということは承知しているんですけども、ああいったアクリル板というのがまだたくさん残っている。そしてこの視聴者でいうとですね、 1,2 階にほぼ全ての窓口に整っているんだろうというふうに思っているんですが、現在特にこの視聴者の 1,2 階のアクリル板について、関西の方ではどのような把握をしているのか確認させてください。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。令和5年5月に感染症法の5類感染症にコロナウイルスが移行したことを受けまして、アクリル板等の設置につきましては、各所属が窓口業務の多寡に応じ判断することとさせていただいたところでございます。それ以降、現在までの設置状況につきましては把握はしてございませんけれども、委員ご指摘のとおり、窓口業務が多い 1,2 階で多く設置されていることは認識しているところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、私がちょっとこれ個人的な見解も含めてなんですけども、 1,2 階のアクリル板って、もちろん感染症対策として設置されている部分も確かにあるはずだと思うんですけども、またカスタマーハラスメントに対して、一つの有効なアイテムに私はツールになっているなと思います。で特に 1,2 階はですね、令和2年の時はですね、もう緊急だったので皆さんもご記憶かと思いますけど、いろんなビニールシートかけたりですね、いろんな工夫をしてさまざまな設置の仕方をしていたんですけども、今 1,2 階についてはきれいにアクリル板が整っておりまして、カスハラ対策として私はあれは有効だというふうに思っています。もちろんそういう意図で設置したかどうか今答弁にもあった通り分かりませんけども、そのままそういう意図があるのではないかと私は思っています。で何が言いたいかというとですね、カスタマーハラスメント、高崎市役所の 1,2 階、特に 1,2 階はですね、非常に緊迫した問題となっておりまして、暴力も含めてですね、定期的に問題が起きています。でこのパーテーションもその一つのツールとして有効だと思いますが、私は特に福祉とか税の関係の窓口は大変トラブルというか、カスハラで生きていいか分かりませんけども、暴力も含めて大変ケースが多いものですから、例えば防犯カメラの設置ですとか、あるいはカウンターのやり取りもですね、最終的に言った言わないになってしまったら大変問題も大きいので、場合によっては IC レコーダーをカウンターに設置しておいて、ちょっとこれ込み入った問題になりそうだから録音させてくださいと、すぐ対応できると。または電話機もですね、ちょっとこれまでなかなか高崎市役所の中では録音機能のない電話機が多かった、今だいぶ進めていただいているというふうにお聞きをしておりますけども、こういったところの対策、設備の部分からですね、カスハラに対して市の職員を守るというところにですね、少し注力をしていただきたいなというふうに思っているんですけども、予算もかかると思いますが、現在の市のお考えだけ確認をさせてください。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。まず現状ということでお答え申し上げますけれども、本庁舎における防犯カメラの設置につきましては、リアルタイムでの監視用カメラ、録画機能付きカメラ合わせまして 1,2 階で7台の防犯カメラを設置してございます。 しかしながら撮影範囲の死角等を確認いたしまして、画角の調整あるいはですねカメラの増設なども今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。また録音機能につきましては通話内容が録音できる機能を有した電話機を電話での問い合わせが多い所属に設置してございますけれども、今後につきましては総務部と連携し適切な執務の執行とお問い合わせいただいた方のプライバシー保護の両面から録音機器の設置について研究してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
荒木委員。
ご存知の通り県の方で笠原条例が制定されておりまして、高崎市役所も事業所の一つとして対象だろうというふうに思います。高崎の職員もですね日々一生懸命やっていただいていますが、どうしてもそういったハラスメントの危機にさらされているという部分がありますので、こういった設備面からでも職員を守るような対策、また予算もかかることだと思いますので、秋口にこういった予算措置についてご意向いただきたいということでご要望を申し上げたいと思います。もう1点だけ、
は
い、お願いいたします。いよいよですね夏になってまいりまして、昨日今日あたりも非常に暑くなってきました。職員もですねこの夏を乗り切って働いていかなければならないと思います。ただ職員も人間ですので、時にはこの酷暑の中で骨休みも必要だろうと思っています。その、ために、夏休みという、ね、特別休暇があるわけです。で高崎の職員の夏休み特別休暇は3日ということになっています。ただ私はですね世間一般通年上を見て3日はちょっと少ないかなと私は思っていますし、私が見聞きした範囲の中ですけども、自治体でも夏休み5日っていうのがだいぶ広がっているように思っているんですけども、現在高崎市の特別休暇としての夏休みどのようにお考えか確認をさせてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。本市の職員の、夏休みにつきましてはですね、休暇制度が原則として、国家公務員に準拠することとしておりますので、現行の国家公務員が、3日としていることから、今後も同様に3日としたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、3日ということでですね、なかなか国交準拠というのは理解しているので、仕方がないかなと思います。ただあえて言わせてもらいますと、この夏、非常にですね暑い夏、間違いなく暑い夏になってきます。で夏もですね職員さまざまな現場でイベントも含めて、もう酷暑の中動員も含めてさまざまなところで体力を消耗する仕事に励んでいってくれると思います。できうればですね国交準拠ということはもちろん承知していますけども、職員の健康管理ということも含めましてですね、5日ということも想定していいかと思いますので、引き続き、ぜひ研究からですね継続していただきたいなということでご要望を申し上げたいと思います。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の総務常任会を閉会いたします。